主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
うん。
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第291回。
291、
ね、はい。水月さんさ、
なんや、
いきなりステーキって行ったことある？
いや、行ったことないんですよ。
来てないの、水月タウンには？
来てないんちゃうかな、はあ、あるのかな、あったっけ。うん、
ケリーさんシティにも来たんですよ。
え、あっちに？
もちろん。
あの、機関都市じゃなくて、
うん、
中心、あの地方のでかい町じゃなくて、あなたの住んでる町に、
うん、ケリーサンシティの、
あ、マジで
周辺にもできたの、はあ、ジャスコの中に入ったりとか。
フードコートってこと？
フードコートじゃなくてレストランが、
うん、立ち食いなんでしょ？
いや、もう今座る、
あ、座っちゃう、
座るとこもある
の。え、なんか立ち食いなんじゃないの？
あれ東京だけじゃないの？
あ、そうな
で、行ったのよ、試しに。
できたのかな、うん、できたかな、
うん、
どうな、
美味しくなかった。
安いの？
安くない、普通。
あ、そうな
ん。うん、
へ
ー。なんか安いって言ったらさ、
うん、
いくらぐらいイメージします？ステーキ。
そうだな、ライス、スープぐらいついて、2000円はやだな。1500円ぐらいならまあステーキならまあ安いかな。
あ、じゃあそれぐらいの値段ですよ。
あ、そんなもんなんだ。
もうちょっとその安さを売りにしてるから、あ、1000円ぐらいかなとか。
でもやっぱファミレスとか行くと2000円ぐらいするよね。ちょっとステーキ、ステーキならね、うん、そう、なんかわけのわかんない成形肉みたいなやつやけど、
で、まあなんかそれなりの値段のような気がした。
あ、まあまあそうでしょうな。
じゃあ味はちょっと肉に味付けてないんですよ、
は
あ、で、なんかこのテーブルのとこにある塩コショウとか、
うん、
焼肉の
ステーキのタレ
なんだから自分で味付けでしょ、
はあ、う
ん、
そう
で、どれが美味しいかも分かんないじゃん。
いや、ダメでしょ、うん、あんなのマスコミだけでしょ言って
る、うん、で、もうやっぱり言ったけどリピーターにはならねえなって。
あ、まあまあぽいよね。
で、肉もさ際立って美味しいわけでもないし、別に普通だ。これだったらね、ステーキガストとかのことって十分だわって思っちゃった。
で、あなたみたいな田舎者が喜んで行って二度と来なくていつの間にか消えてるっていう業態なんでしょう。
第二駐車場まであるんだよ。
へえ、うん、なんかアメリカに出店してなんか早々に撤退したんでしょ。要するに本場では受けないって話で、うん、
やっぱさ、ビフテキってさ、
うん、
特別な食べ物じゃない？
まあね、
うん、焼肉とか割とポピュラーになったけど、うん、やっぱりこう焼肉とかすき焼きとかステーキとかってのは、
うん、
ちょっと特別感のある食べ物だから、うん、普段からあんまり食べないよね。
あれ、ボリュームも選べるわけ。
選べる、
何グラム、
それに比例してお高くなってる
から。そりゃそうだ。
でもね、そこでね、何百グラムもって思わ
ない。あなた召し上がったのはどれぐらいのものなんですか？中くらいの大きさですか？
200とか300グラムぐらいとかな。うん、
ご飯とかはついて
る？ついてくるとそれなりだ。
食べ放題？
食べ放題じゃない。
うん、
個人的には
ファミレスの方がいいんじゃないの？
ステーキガストがいいと思った。ステーキ
ガストね、うん、ガストのなんかあれやな、
ハンバーグステーキ版で、
はいはいはいはい、
ステーキ屋さんで、あそこだったらサラダバーとさ、カレー食べ放題だもん。
ああそう、
うん、
まあそうね。
うん、ちょっと違うなと思って、え、これが本当に東京とかで評判になって人気になって全国展開、うん、してる店なのってちょっと思っちゃった。
立ち食いじゃないんだ。
多分東京とか立ち食いなんだろうけど、
ね、
地方でさ、
テレビで見たのは
立ち食いってさ、あんまり好ましくなくない？
うん、
それは忙しい人はさ、うん、いいけどさ、田舎なんケリーサシティは別だけど、田舎の人はやっぱ ゆっくり座って食べたいと思わない？
そりゃそうでしょ、
うん、だから、
まあ、してね、あなたがおっしゃるようにね、ビフテキなんていうのはちょっとした贅沢なんだから、それ立ち食いで食わされるわ、値段そこそこだわ。じゃあ
ハンバーガーじゃないんだからさ
あ、
でちょっと思っちゃった、ごめんなさいね、あのいきなりステーキファンの方には申し訳ないですけど
聞くだに行きたくないけど、
ちょっとね、まあ話題もあって、まあ、友達も行きたいって言うから、
そう、
私もって思ったけど、ついてくだけついてたけど、
それもなんかいろいろあるっけ、ハンバーグとか豚肉、
いや
肉は一種類なっけ、
牛肉だけじゃない、切り落としみたいなの、
牛もなんかそういろいろあるじゃん、オージービーフなのか国産牛なのか、
あ全部国産じゃないの、あれなんか知らないけど、
一斉で
肉の塊がバンって置いてあって、あれ切ってくれてるみたいで、
で肉はもうその人ってしかないわけ、あの重さとあれだけの違いなの
だと思ったよ、ハンバーグとかはなかったと思った、
ご飯はパンとかもないの、
それぐらいは選んで、
それ、
うん、でもサラダも美味しくなかったし別にほら千切りキャベツボンって乗ってるようなもんじゃねえ、なんかだから話のネタに一回行く、
まあまあ
そうでしょうな、でもリピーターにこれなるの、僕の味覚が悪いのかしらってちょっと思っちゃった、
ファミレスなんかに、なんだ外でなんかステーキなんかダメでしょ、
値段相当のもの食べるな、これだったらもうちょっと安いステーキガストみたいなとこでいいし、それかもうちょっと出して
家でちょっといい肉買ってきて、
うん、
フライパンで塩コショウで食った方が絶対うまいよ、
うん、そう思いましたね、うん、ちょっとなんか商売の仕方間違ってませんって、
まあでも一世を風靡したわけじゃん、
うん、どんどん増えてんでしょ、
あそうなの、
うん、多分そのうち水月タウンにも
あったかな、来ますよ、
シティはもう大体一巡したじゃない今度は群部の方に、
そんなヤヒな店はないです
え、洋食屋でライスカレーとか食べるんでしょ、
何言ってるかよく分かんない
けど、うん、さあ今日はねお便り特集だよ、
手紙、
はい、ほんとたまってたまってですね、まだね年明けにいただいたお便りやっと読めてる状態です、はい、
1月9日って書いてあります
けど、はい、9日8日とかそんな感じですね、うん、はい、現在3ヶ月遅れぐらいが、
うん、
なかなか追いつかないんですが、
ひどいな、
はい、ちょっと今日も頑張ってちょっとお便り紹介していきます、
うん、
はい、最初はですねサナさんからいただきました、
サナ、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは、初めてお便りします。以前の放送で、京都の八坂近くに漢字ミュージアムがあるという話がありました。お正月に京都の八坂神社に行きたいと息子が言うのでお参りした帰りに見つけました、
うんうん、
もっとこじんまりしたところかと思いきや結構大きな建物で驚きました。漢字を覚え始めた子供からお年寄りまで楽しめるように趣向が凝らしてあり、ちらっと立ち寄るつもりが長居してしまいました。また行こうと思います。ケリーさんの故郷の三重県に結婚で、三重にやってきたそうですね、サナさんは、
うん、
近所に小造城跡という城跡があります、
うん、
誰のお城だったのか、今は田んぼの真ん中に桜の木と石垣が少しだけ残っていますといただきました。あとね、水月さんがたまに言う何が大好きですって、
どれ、
ねえ、水月さん、あのさ、って言ったら、なーにって時々あなたは。
なーに
って言うじゃん。
あ、そう。
なーにね。なんだろうね。
は
あ、はい。漢字ミュージアム行ってくださったんですって。
うん。
うん。結構ね、行ったことあります、漢字ミュージアム。
行ったかな。
なんか、結構漢字を興味持てるようには、いろいろしてありますね。うん。ちょっと楽しい、あの漢字が一面に書いてある塔があるでしょ、
ありましたね、
あれはなんか何がすごいか分かんないけど、
うん、
すごいね
ちょっとひどい
ね、だってあんなの漢字バーって並べたらできるわけじゃんか、
うん、
うん、と思ったけど、うん、ちょっとあれ見応え、うん、写メ撮りましたもん、
あーそう、
うん、あとほらユーキャンの今年の漢字、ユーキャンじゃないかね、あの関係のね、あれも展示してなかったかな、
あの
お習字で、
はいはい、
書道でジュジュアって書く
やつ、ね、清水寺のね、うん、あの監修が、
はい
はい、
去年の漢字なんだっけ、
災い
かそうだ、 ね、はい、
小学校の後でね、あれもともと
漢字ミュージアム、そうそうそう、あんなとあ前も言ったね、あんなところに小学校あった
んだ、八坂小学校っていうね、うん、
はい、ね、三重小造城ってどこなんだろうね、
こっちが聞きたい
ね、三重も広いですからね、
うん、
うん、もう田んぼになっちゃってるみたいですよ、
うん、まあそりゃそうでしょう、うん、
はい、さあ続いてのお便り、
うん、
僕コロッケそばさんかな、これでいいかな、
K さんの僕コロッケそば、うん、
ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。277回拝聴しました。本編の感想ではなく恐縮です。サインって普通の日本人はあまり頓着しないですね、
うん、
クレジットカードを使う時のサインをお二人はどうしていますか。かなり昔、外国人が真似しづらいというのも聞いて、私はひらがなを使っていますが、最近はまた状況が違うかもしれません。アメリカのトランプ大統領のサインを見たときは、ギザギザの回数は毎回合っているのかと思いましたが、本人にしか書けないようなサインだからこそ署名としての役割を果たすのでしょうね。日本で署名といえば顔があります。現在ではあまり馴染みがないですが、閣議決定の際には署名の下に顔を描くのが慣例だそうです。大臣になるまで顔を持たない人がほとんどだと思いますが、毎回同じように描くことができるものなのでしょうか。サインを求められた時に顔が描けたらかっこいいなと思います。ケリーさんも顔を作られたらいかがでしょうかといただきました。
うん、
顔ってあのぐじょぐじょって書いてあるでしょ、
ぐじょぐじょ
ぐじょぐじょって、
は
あ、あれ何、今も使われてんだ、大臣になると。
そうですね、閣議決定の時にはあの、ね、法律とかはちゃんとあの署名
名前書くけど、ちゃんとした感じですよね、
う
ん、
閣議決定とかはこうキュキュって顔で、
へえ、それ何、自分で決めるの、こういう専門家にデザインしてもらうの。ね、この
コロッケそばさんも言ってるように普通使わないじゃん、
うん、
業者がいるらしいですよ、ね、大事になったらやっぱちゃんと作ってくれる業者がいるらしいです、うん、まあね、自分の大体名前とか名字から、
うん、だよね、
うん、
クレジットカードとか郵便物のサインはどうしてます。
クレジットの裏書きってどうしてんの、裏のやつって
裏
漢字、
漢字、僕は
漢字だよね、
うんうん、ひらがなより漢字の方がもっとややこしいから、外国人真似し
づらくない、白人は書けないっていう、
ね、うんうん、でさらにぐちゃぐちゃって書くのサインするとき崩すじゃん、
ちょっと、
うん、崩したりとか、はいはい、こうなんていうの、こうキュッキュッキュッって書くと、サラサラサラキャッキャッキャッってこう書くから、
英語の人もいるじゃん、
あ、
うん、パスポートとかもさ、
ああそうですね、もうそういう時も
し英語じゃない、
パスポートは
英語っていうかそのローマ字をね、
ローマ字、
筆記体で、
うん、あでも筆記体は書くから、
はあ、
うん、筆記体書く、今の若い子って筆記体習わないんだってよ、
ああみたい
ね、英語ね、でも書くよ、筆記体でシャシャシャって、多分書いても自分も読めないんだもん筆記体いやゆっくり書いたのはさ、ゆっくり丁寧に書いたらまだ読めるけど、あの何だろう、 R と S とか区別つかなくなるんじゃない、
ああまあでもそんなもんなんじゃない、
筆記体のさ、うん、小文字の方とか、うん、あの漢字ですね、あと略字を使ったりするね、サインするとき、
うん、
ケリーさんの K の字はちょっと略字使えるじゃん、
ああそうですね、
うんうん、そんなんとか羽とか変にしたりとか、
でそれは何、その公的な時でも、
ああ、うん、だから例えば
そのうちうちの例えば回覧板とかじゃなくて
時だとこう書くじゃない、
それぐらい、
あと、うん、これぐらいですよ、でここ最後はこういきますね、うん、こう
それでなんかいいじゃん、この前なんかサイン困ったとか言ってたけど、
本名じゃん、
これ、ああそうか、
ケリーじゃないじゃん、
あダメなんだ、うん、あそうか、
ケリーで書かないとダメ、
なるほど、あは
ははうん、だから今ちょっとっていうぐらいは、
いやひでえな
これぐらいしか書けないけど、なんか絶対これ色紙的にあかんよなと思って、うん、 なんかハートを増やそうかなとか、
まあ、もう名字がね、物なんでそれをこう
変えたりとかね、うん、ね、いい名字よね、うん、なんか使いやすいね、うん、サインにね、
はい、そう、ね、公的なものには無理だけど、
うん、ぐちゃぐちゃっていつも書いてますね、うんうん、はい、続いて道のくの姉さんからいただきました。ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。最近最初から聞き始めたリスナーさんが増えたので、私もアプリで聞くことにしました。新鮮ですね。八重の桜の西郷よりぼ、
頼も
あ、頼もか
よりぼ
頼もという名前を聞いて西郷四郎を思い出し、ちょっと話したくなりました。
石田敏之だよ、
うん、うん。ちょっとというのは、今年の大河伊達天に関わるからです。西郷四郎は会津藩家老西郷頼母の養子で、姿三四郎のモデルで、加納治五郎の弟子です、うん、お若い方は姿三四郎をご存知でしょうか。ネットで検索してみてください。子供の頃見た柔道ドラマでしたが、私も覚えているのは名前だけです。数年前に長崎の街を歩いて西郷四郎の名前を見た時は驚きました。なんでここにと思いました。後で調べてみたら、長崎の新聞記者をしていたそうです。また加納治五郎は民芸運動の柳宗悦の叔父にあたる方でした、
うん、
加納治五郎というと柔道と弘道館しか知りませんでしたが、熊本の学校の校長になって、校長になっていたり、オリンピックに関わっていたり、なんだかユニークな人で驚きました。熊本の学校では小泉八雲とも関わっていました、
うん、
小泉八雲は会津藩の秋月
定次郎
や柳田国夫がつながっていました。明治大正昭和の人のつながりがとても面白いです、といただきました。
うん、
うん、姿三四郎、うん、宮月さんは紅三四郎とかなんかご存知じゃない？
いや知らない。セガサタン四郎しか知らない。あ、
そっちか。紅三四郎かな。
何なんそれ。
アニメ。
知らん。柔道のアニメ。
なんかそんな感じ。
タツノコ
アニメだよ。
タイムボカンみたいな。
違う。もうちょっと。
紅三四郎。
あの堀江美津子さんが歌ってた歌詞。
堀江美津子の歌、大体あの頃のアニメみんな堀江美津子。
そうだね、うん、あくび娘とかね、
うん、
うん、ね、うん、やっぱいろいろつながる。加納治五郎さんっていろいろ顔が広いんですね。
まあね、うん、教育者ですからね、うん、結局生徒いっぱいいるからね、
うんうん、そしたらもうみんな弟子ですね。
見てんの伊達天。
見てますよ。
なんかもう早々2桁切ったとか言ってたよ。
言ってましたね。いや、うん、確かに視聴率悪いみたいだけど、個人的にはすごく面白いんですけど、
今またぐちゃぐちゃしてる話なんでしょ、どうせ。
あのね、ちょっと収録日的にはマラソン大会が初めて開催されて、はいはい、走ったのって僕あれ泣いて見てますよ。ちょっと感動して、うん、
あ、そうい
い話だった。
僕も録画を今もう2話貯めちゃったんで、もうやばいわ。
本当です。ちょっとね、リアルタイムでは見られてないんですけど、1週2週遅れになりがちなんですけど、でも見始めると面白い。
マジで、
うん、確かにね、あのほら、明治と昭和30年代行ったり来たりするとかっていうのもあるけど、やっぱあれもちゃんとつながりあると思う。つながっていくから、
うん、
駆動感だから、うん、そこをどう持っていきたいのかがまだ見えないけど、期待してるんで、
まあ、まだ始まったばっかりだもんね。
うん、全然僕ありだと思いますよ。
よかったじゃないですか。うん、
ちょっとまあ確かにね、戦国ものとかさ、ああいうのと思うとちょっと軽いかなとは思うけど、うん、いやでも凝ってるなって思うんですけどね。
うん、
うん、
加納治五郎のイメージ違うんだよな。なんだっけあの人誰だっけ、あの
役所
ひろし、役所ひろしか、うん、役所広司、
役所広司、うん、まあそだからどこが脚色で本当かも知らないぐらい知らないってことでしょ、うん、僕たちって
ほぼ知らない人です
よね、うんうん、あ全然全員知らないですからね。
そうやね、
うんあのうん、ちょっと登場人物多いのは、うん、しんどいなとも思うけど、
うん、
まあだ全然大丈夫、
うん
うん、でこれだんだんさあのベルリンオリンピックとかも行くでしょ、
うん、
そうするとほら前畑頑張れとかもやる再現するのかなとか。
ああこれ絶対 NHK のアナウンサーやな、
うん、
誰がすんのやろ。
じゃ前畑秀子を誰がやんのかとか
さ。前畑か決まってんじゃないのそんなの。
だからなんでそこが発表されてないからちょっと配信日的には分かんないけど
順次、まあ、出していくんでしょうな、う
ん、そこにのんちゃん来るんじゃないかなとかさ。
いえ能年はダメだろう。
のんちゃんかわいいのに。
かわいいけ
どだってあれ以降報道とかで出てこないから絶対なんか内密に進んでんだと思うよな。
いやー NHK はなんかその辺は良くも悪くもギリがたいからな。
視聴率悪いんだったらのんちゃんが呼び水になるかどうか分かんない
けど、まあまあ今なんかねデコ入れ企画を練ってるという噂ではあるけど、
うん、でも普通になくても面白いよ。羽田があんな運動場だったと知らなかった。
まあ埋め立て地っつうね、
うん、私は面白いですよ、うん、頑張って見ていきましょう。
はい
はい、続いてフリーダムチンパンジーの佐藤さんからいただきました。
あこれは佐藤読んでいいんですか。
あ構いません。
あ、
はい、フリチンさんですね。
フリチン、
はい、ケリーさん、みなずきさん、明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
と言ってもアプリからお便りがたくさん届いているようですが、読まれる頃には春めいていますでしょうか。はい、うん、春です。
うまい。
ところで先日バンドメンバーと神奈川県のコンピラ宮へ初詣に行ってまいりました。ゴールの奥社まで1368段の階段があるのですが974段の階段を上がったところで菅原道真が祀られている神社がありそこには紅白の梅の花が咲いていました。
うん、
そこで飛び梅伝説とともにおもれき254回万葉集で港さんがお便りされていた関家島のことを思い出した次第です。
うん、
僕も詳しくはないのですが調べてみると西暦990年頃道真のひいひい孫にあたる義政が出家して美作、うん、の国の寺に移り住んだそうでその義政から数代後の、友よりは美作の神となって在職中に搾取、
うん、
で死去、
うん、
その子供正金は大漁師となってそのまま搾取に住み着き美作関東の祖となったそうです。
うん、
ところで関家島は支流まで含めて代々助佐川急便の佐って書いて助、ね、うん、の字を用いていたそうですが近江の藤原氏族の近藤氏が、菅原家に嫁ぎ美作へ住んだという説もあり僕の姓佐藤の、家紋には梅の鉢、
梅鉢
が使われているので、うん、ひょっとすると港さんとは遠い遠い親戚なのかもしれません。祖母の出が関家七龍と呼ばれている名字の一つであったり調べていくと面白いですねといただきました。
うん、
コンピラ参りに行ったんですって。
へ
え、この人岡山の方
だから対岸ですからね。うん、
でもファーって行けるもんなのそんな。
まあ車で2時間もかかんないんじゃない。
そうね、
うん、
瀬戸大橋って車で20分ぐらいで渡れるの
2、30分。
うん、鉄道でしか、あ、車で渡ったことあるわ。
ああ、そう、なんか言ってたじゃん。
うん、そうだそうだ。 ね、これ奥まで行ったことあります？
奥まではね、1回、2回行ったかな、うん、
もう僕も
本殿の上でしょ、
うんうん、1回だけかな。
そうね、だいたい御本殿で
帰りますけど、うん、最後のさ、本殿の前の最後の階段きついじゃん。
そうね、
急で
ギューってあるね、う
ん、あとはダラダラな感じなんだけどね、うん、でそう奥行った時、あ、奥2階ぐらい行ってるわ、
うん、
で小雨が降ってて帰り階段で滑ってお乳のズボン汚したのがすごくショックだったのを覚えて
る。あ、そう、
うん、旅行初日だったの
で
さ、うん、でももう行ってないな。キューマン美味しいよねって話を毎回コンピュラさんが出ると
私は言いますね。そればっかりやん。
美味しいんじゃないですか、
うん、キューマン美味しいか。
お、あ、美味しい。
まんじゅうじゃん、ただの。
そんなんだったら全部そうだ。いや、でも僕中のあん好きや、
そこ
の。
あ、そう、
口どけが好きなんですよ。
いや、1回ぐらいしか食ったことない。
かわいそうね、あの美味しさがわからないな
んて。いや、うどんばっかり食べてます。
関係ね、観光学生服の関係、関係ないか。
うん、ありますよ。
あ、そうか、菅原さんだからね。
そうそうそう、
ね、あの、やっぱ地元の方が調べてくださると
親戚
いろいろ見えてきますね。
うん、
ね、フリチンとミナトさんは親戚なのかもしれない。
フリチンと
ミナト、親戚なのかもしれないですね。
どっかでまあつながっているのかもしれないですね。まあ、
そういったらね、みんなみんな兄弟ですね。
す
うん、はい、はい、じゃあ続いてですね。うん、マドレーヌさんからいただきました。
マドレーヌ、
はい、
はい、
おもれきお悩み祭、ごめんなさい、 おもれきお悩み相談室最高です。
以上です。あ、こんだけか、はい、
はい、あのアプリでね、あの、うん、だけで配信しているものがあります。
うん、
それがおもれきお悩み相談室というちょっと実験企画なんですけどね、
うん、
お褒めの言葉をいただきました。
うん、
続いて夜更かし大好きさん。
夜更かし大好き、
はい、
はい、
ケリーさん、みなずきさん、はじめまして。最近こちらの知的好奇心を満足させてくれる番組を知り、楽しく聞かせていただいております。272回、漢字が日本に伝わった古墳時代から奈良時代のことを話してくださいましたが、最初の漢字が文字として認識されていなかったようにおっしゃっていたように思います。日本はその時はもうすでに島国だったのでしょうか。それと、そして大陸とは違う言葉を話していたのでしょうか。だとしたら、日本に渡来人が来た時とか、日本人が大陸に行った時は言葉が通じなくて、ジェスチャーで会話をするなんてこともあったのでしょうか。朝鮮半島とのやり取りがあったのだから、身分の高い人は朝鮮半島の言葉を話せていたに違いない。もしかしたら別の言語だとしてもすごく近い言語だったのではないかと思ってしまいました。でもこの放送を聞いて私の考えが間違っている気がしてきました。言葉も習慣も違う日本人と大陸の人が出会い、どうやってコミュニケーションを取っていたのか、初めの部分を教えていただけたら嬉しく思いますといただきました。
うん、
日本の昔の古代の日本語と大陸の言葉、
うん、
一緒違う。日本語はなんだっけ、アジア、ヨーロッパ、なんか世界史で習うじゃん。
ああ、語族の話、うん、
とかなんとかっていうのと、朝鮮語、韓国朝鮮語も
ちょっと違うけ
どね。ちょっと違います
ね。
うん、
まあでも古代は結構ね、その大、まあ、特に半島、朝鮮半島の人なんかとはゆっくり喋ったら喋れたなんて言われますけどね、よく。
あ、でもなんか前も喋ってた気がするな。なんか この辺ではヨーロッパでもさ、
うん、
ゲルマン民族だっけ、
うん、
ケルト人だっけ、なんかそっちの方もさ、国が分かれちゃって同じ言語が違う言葉におのおの進化しちゃったって言うもんね。
うん、 で古代なんかみんな要するに日本海の周りの人なんか行ったり来たりしてたわけじゃないですか、うん、
それなりに通じて
ゆっくり喋ればまあなんとなく方言のひどいぐらいなんじゃないの、
あのだって昔の人って今みたいにこんな早口で喋ってないじゃないの、
ザーッと会ったこと
ないんで、なんかね奈良とか飛鳥の資料館とかどっかの博物館でね、その1300年1400年前の人の歌、
うん、
万葉集の歌をなんか再現した音声を聞けたんだけど、すごく遅いよ。みなずきさんこんななんか喋り方、うん、
まあだからあの宮中のねあの歌会始めなんていうのは結構古いな和歌の読み方を残してますけど、まあ、まあああいうスピードなんでしょうね、
うんうん、だったらもしかして方言と向こうの方言とこっちの方言だけど、うん、それなりにまだ伝わるとこあったかもしれない、
薩摩弁と津軽弁ぐらいの違いなんじゃないですか、
で国っていうのがどんどんできて確立しちゃうと、そこでおのおのの国語っていうのが確立しちゃうんだ
よ ね、
まあ、ね、
よりこうなんていうかね洗練されていくというか、
だから似てるとこも影響し合ってるのもあるし、廃れたものもあるし、残ってるものもあるし、そういうのってちゃんと研究ってされてんの？
してるでしょ
う、ね、うん、あでもそうだよ、まあ、これも前も喋ったな、だって日本でもその大和の国とさ、つくしの方と、
うん、
やっぱ同じ言葉じゃなく言語もあったっていうのもあるしね、うん、多分その辺が複雑に絡み合ってる
んだよね、
うんうん、だからあの夜更かし大好きさんが言ってるのもまんざら間違ってもないし、
まあね、どの時代のどの地域っていうので違うだろうしね、
うんうん、と思いました、
うん、
はい、夜更かしは何時ぐらいまで夜更かししてるのかしらね。
ね、好きとはいえ毎日できるわけじゃないからね。
いつも何時ぐらい寝ます？
常で、うん、普通っぽい日で、
うん、
12時ぐらいかな。
そうだね、11
時から12時の間ぐらいかな。
だいたい12時前後ですね、うん、ちょっと動画見ちゃうと1時とか、
そうやな、1時になるとちょっとしくじったなっていう気がします
ね、うん、もう1時もあるとダメじゃんダメじゃん
ダメだったよね
ってなりますね、うんうん、ただね朝の目覚めはね早くなりましたね、ヤングな時よりね。
あそう、
うん、
マジで、
うん、
おしっことかじゃなくてお
しっこなんかで起きません？うん、
そ
ん
なマジで、
うん、え、頻尿なの？
頻尿ってなんだっけ、一晩に、
いや頻尿、おしっこの回数、皆さんおしっこ多いよね。
多いです、
うん、頻尿だよね、
もうそれは年ってつくづく、
朝も昼も、昼も多いよね、
昼間も多いし、うん、まあ、特にこう寒いとか酒飲んだらもう、
まあ酒飲んだら
ね、なんかね、うん、もうナマコじゃないかなってぐらい何のために金払ってるのかよく分からないもう出てきたよ、
おしっこ作るために
飲んで、おしっこ製造マシン、
おしっこするために
一杯500円のビール
飲んで、飲むためにおしっこしてるんですよ、うん、
じゃあおしっこ飲もうかな、
うん、水道局が儲かるだけです。はい、はい、続いてですね、ハリス56号さんから、
ハリス56号、
ハリスの風ですね、こんにちは。
ハリスじゃない、なんかほら釣りの、釣りってほら何号とかあるじゃん、あ違うのかな、わかんない、
うん、尻尾かなと思ったらね、
んサロンパス、
ハリックス、
ハリックス、
ハリックス55ってあるじゃん、
あ50あ、うん、まあ
いい、ハリスの風だと思うけどね、
何それ
昔の漫画
知らねえよそんな。
はい、こんにちは、とても楽しいラジオアプリを発見して喜んで少しずつ聞いています、これからも頑張ってください。ケリーさんは大河ドラマが好きとのことですが、10年ぐらい前に3年がかりで放送された坂の上の雲はご覧になったでしょうか、ぜひ感想を聞きたいですということですね、
うん、
坂の上の雲ね見てましたよ。
大河じゃないんだよね、
スペシャル大河だったんだって。
あ、一応大河の仲間なんだ、
うん、
スペシャル大河、
みたいな、そんな枠付けだったよね。
5、6話ずつを3年やったん
ですけど、3年ぐらい全部で12、3話ですよ ね、
3つか4つか、
そんな、うん、でも1話が90分ぐらいあったから、だいたい普通の大河でいうと24回分ぐらい、半分ぐらいはあるんじゃない。うん、
はあはあは
あ、あれも面白かったね。
もう10年にもなるの？
まだなってない。でもそんな、それぐらい近くなってきません。
そうか、
うん、だからね、あれ日露戦争のあのシーンはなんかもう兵隊さんが203高地だけ、
うん、
みんな本当にゴミくずのように、
うん、
なんか死んじゃうのがちょっとうんざりしたなっていうのは、
うん、
このおもれきりも前喋ったと思うんですけど、
うんうん、あれはね、配役が良かった。
もっくん
もっくんにしてもそうだし、
阿部
寛にしてもそうだし、あの
香川照
之、そうそうそうそう、うん、あの3人がね、香川なんか本当に正岡子規ってこんな顔してんじゃないかなと思った。
確かにそうだよね。
最後のね、あの死ぬ間際の時の
香川さん役作り本当頑張るよね。まあ
もちろんお上手な方だけど、にしても正岡の写真と本当によく似てて、
うんうんうん、
これマジやんとか思って、
脊椎カリエスのとことかかわいそうって覚えてますね。
阿部寛も結構ね、あの秋山義振っぽいし、
うんうんうん、あれ力入れてたよ
ね。あれはね、配役が良かったと思います、
うんうん、じゃあ伊達天は配役も豪華
だ。知らんもん、金栗静雄って誰やねん。ただ
そうなるか、だから文化人と武士とか軍人でやっぱり、
うん、いやまあダメなんだけどね、そういう考えから抜けないといけないと思うんだけど、
じゃないとね、本当に昭和時代なんか描けないもんね、
う
ん、
いやでも役者と脚本っていうのはすごい大事で、
あれ本当いい作品でしたね。
魚の雲はね、うん、本当に見ましたよ、
うんうん、だんだん前半はなんか文化っぽい話だったけど、
そうそうそうそう、
後半はもう戦争戦争でね、まあ、ね、
戦争の話になっちゃったけど、
うんけど、
うん
うん、またね、日露戦争とか喋ってないもんね。
そうやっけ、
うん、なんかちらほら触れるんだよね、うん、なんか
日露戦争を 何を喋んの。
でも日露戦争を主題にとかってあんまりそういうの喋ったことないよね、まだ、
うんうん、
なんか王道の日本史用語を題材にって、やっぱいつかそのうちネタが尽きたらやりゃいいじゃん、なんで
切り板でじゃ
あとかそういうね、うん、時に取っとくん、
50切りは人物
に定着しちゃ
ってな、00切りは事件とか、
うん、
まあいけ、
まあまあまたやりたい任
せますけど、
うん、あのやりたい時にやりますので気長にお待ちください。はい、
縛らん方がいい。
はい、続いてね、本名みたいなんで Y さん、
Y さん、
Y さんですね、名字だけだったんで、うん、はい、水月さん、ケリーさん、いつも楽しく拝聴しています。初めてお便りします。今ニュースではロシアとの北方領土問題が取り上げられています。私は特段政治に興味があるわけではないですが、地理的なところで関心を惹かれます。北方領土はロシアの方、ロシア側、日本側、仲良く暮らしているイメージですが、実際はどうなんでしょうか。よかったらお話ししてくださいといただきました、
うん、
北方領土、ちょっとこれいただいたのが1月の時点なんですが、ちょっとこの収録している時点ではなんか絶望的な報道もちょっとあってよくわかりませんけれども、まあ、
ダメっぽいね。
これさ、本当になんかその歯本エトロフ歯本マイシコタンクナシリ順番バラバラ
だけど、エトロフクナシリ歯本マイシコタン
で、なんか2頭だけ返してもらえるかもみたいなのが、
まあそうだけど、でもロシア側のそんな気全然ないでしょ、うん、
でね、あ、そのね、その北方四島の出身の方聞いてたらとか関係者の方ごめんなさいだけど、
うん、
これ返してもらったとするじゃん、
うん、
どうするの、
どうする
の、その島の作りとかさ、もう全然さロシアっぽくなっちゃってるわけでしょ。
そんなの別に
任せといて、立て直したりするの、うん、
だから返還したとしても多分ロシア人出てけっていうのは無理でしょう、
ね、70
人残りたいとしては多分残んないといけないから、まあ、そういう人もいいのとか、
だなんていうの、その日本とかロシアじゃなくお互い共同統治っていうのはダメなの？
いや、いいと思いますよ、うん、で昔のカラフトみたいにね、うん、まあ、またいろいろややこしい問題あると思うけど、
うん、まあ、結局その資源なんだかんだとか、うん、ね、
でもどう見たってだってロシアが返す理由がないでしょ、
うん、
日本がどんだけ言ったってね、うん、ああそうですかって話なんだし、うん、難しいんじゃないかね、なかなか、
うん、確かにね、あのなんだっけ、ノサップ岬だっけ、
ああ根室ね、
でね、うん、見ましてああこれが
行ったっけ、
行ったじゃん、
一緒に行ったんだっけ、
行ったじゃん、カニラーメンは食べなかったけど、
カニラーメンは食ってないね、
食べなかったけど、うん、行って僕多分あれが初めて見た外国かな、
まあ確かに一番日本で国境意識できる場所だよね、うんうん、そこだもんね、
あとあれ稚内はその後だよね、
順番
宗谷岬は後だよね、順番は先根室先だよ、先そうだよ、そうだ、うん、多分初めて見た外国ってあそこだと思う、
うん、
うん、で、あの稚内からもカラフト見えたから、
見えたっけ、
見えた、
マジで
見た、
嘘だ、
ほんと、
ほんとに
見た、
覚えて、幻覚じゃないの、
え、神経症なの、え、見えたよ、え、見えるでしょ、
いや、まあ天気いい日には見えるって
言うけど、え、見たって、
そうやったっけ、
見た、見た、
へえ、
うん、
ようござんしたね、
うん、あーって、あの稚内駅のさ、 あの連絡船の跡地みたいなのを覚えてるし、うん、稚内にしても根室にしても、
距離がね全然違うからね、う
ん、ロシアって近いんだ、
北方領土は
当時ロシアだよね、僕らが行った時はもうソ連、
もちろん
ソ連じゃない
ね、いつの話やん
ね、おーって隣だって、うん、これね、その北方領土見た時、北方四島見えた時、貝殻島がすごい印象に残ってるんですよ、
歯舞前諸島の
なんかちっちゃいさ、
そうでしょ、歯舞前諸島の中の電柱みたいな、そうそう
そう、うん、あれなんかすごい印象に残ってますね、うん、あ、これ帰ったら船で行けるようになっても日本使いこなせるのかな、この領土って、なんか
思った、そりゃ勝手にさしてよって話で、なんたってすごい漁業資源があるし、
うん、でもそんな町、まあまあね、っ
ていうか行きたいよね、
行ってみたい、
行けないわけじゃん、うん、今
って、ね、でも関係者しか行けないでしょ、
チューブラリン
で、墓参りで、
うん、
まずさ、あ、観光で行かせてもらえるようにするというのね、
でビザを取ったら要するにロシアの主権を認めちゃうから、要するにビザなしでしか現状行けないわけじゃん、
そうですね、うん、難しい、
うん、
あ、じゃあアメリカ人とかに帰化してアメリカ人として行ったら行けるのか、
まあまあまあ
問題ないね、うん、難しいですね、もうどこの国もいろんなそうやって国境領土問題って、
うん、
こっちの言い分あっちの言い分あるのね、大変です、みんな仲良くできるといいのにね、
うん、
はい、じゃあね、本日はここまでです、
終わり、
はい
はい
はい、ここまでです、はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています、
うん、
あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります、詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください、メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう、さようなら、
さようなら。